両友子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラリオです。はい、第272回2026年1月第1週目の放送です。はい、2026年明けましておめでとうございます。新春早々1月1日元旦正真正銘に、こちらは収録をねたった今しているところでございます。元旦でございますね。はい、ということで新年一発目、ジングルをぜひ変えたいということでですね、朝からめっちゃ練習してたんですけど、全然うまくいかなくてすいません本当はね、アルペジオをね練習したくて、というような仕様にする予定だったんですけど、間に合わなかったので今日は今日はストロークで許してもらいました。 B のコードがよB のコードがよ届かへんねん。シュイーンって本当はスライドするんですけどね、あんまりそれも綺麗に出ませんね。はい、だんだん上手くなるジングルにしさえすればだんだん上手くなるっていうね、無理やりな練習にみんなを付き合わすっていう方式で今年もやっていきたいと思いますよろしく、今年もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、はい、あ、まずはあれです、クラウドファンディングのお礼を皆様に申し上げたいと思います。昨年ですね、2025年の12月31日最後の1秒まで、受付をさせていただいてました、脚光浴びない女舞台のねクラウドファンディングでございますけれども、散々このラジオでも呼びかけをさせていただいてやかましかったですね。大変失礼いたしました。いや、もう本当におかげさまでですね、達成1日前にね、締め切りの1日前にもう目標金額達成をねおかげさまでさせていただきまして、本当にありがとうございました。はい、目標金額が50万円というところでね、募らせていただいておったんですけれども、達成金額、それを上回りまして51万円ということで、63名もの皆様より温かいご支援を頂戴いたしました。本当にありがとうございます。本当に目標を達成させていただいてですね、皆様にご支援いただいたわけですから、これはもうしっかりと舞台を成功させて、最高の舞台を作らなければということでね、みんな奮起しております。ありがとうございます。そうですね、またちょっとお名前をね、出して入れていただいた方をちょっとここでご紹介させておいてください。アキナさんですね、ありがとうございます。りょうさん応援していますとコメントをいただいております。ありがとうございます。そして、中学生小学生からの、親友の、D ちゃんも入れてくれました。ありがとうございます。そして、滑り込みでタイガースキャスト関西支部の K さんも、ありがとうございます。ともねさん応援してますと入れていただきました。ありがとうございます。いや、もう本当にかなり両友子の応援していますをね、皆様本当にたくさん入れていただいたので、私ありがたいです。もう頑張ります。はい、本当にこれはね、いい芝居作り、いい舞台作りでお返しするほかはないと思っておりますのでね、本当にこの感謝の心を一生忘れずに、持って頑張っていきたいと思いますのでね、今後もお見守りください。リターン楽しみにしていてくださいね。グッズもめっちゃ可愛いですし、お手元に届くのをホクホクと楽しみに、またね、ご感激チケットなど、で入れてくださった方も感激を、楽しみに していてくだされたらと思います。本当にありがとうございます。はい、ということで、皆様元旦、お正月いかがお過ごしでございましょうかね。まあ、私はこのようにリアリオを取るぞということと、ギター練習するぞということと、台本を1日の朝から、読んでおりましたですけれどもね、はい、まあ、ちょっとゆっくりめにスタートしたいですね。はい、今年ねやりたいことねいろいろあるんですけど、あとね編み物最近楽しくてね、編み物皆さんしたことあります？楽しいのよ。いや今までも子供の頃とかにもう全然ちゃんとした編み図とかね関係なく、ただただ鎖編みして段重ねて、もう縮もうが何しようが編んでみたいな画流でねやってコースターとか編んだりしてたんですけど、まあ一時やめてて、で最近ねまた世の中で編み物流行ってるっぽくない？なんかね私の前々から仲のよ友達たちがねみんなすごい編み物に今ハマってて、この間そのいつもは飲んだりお茶飲んだり酒飲んだりっていう集まりをして喋るっていうだけの会だったのに、この間その会が編み物会となり、喫茶店でずっと編み物広げて無言で4人が編み物してるっていうすごい会になったんやけど、いやでもめっちゃ楽しくて、で喋りたければ喋ればいいし、でなんか黙々と目数えて編んでる時は4人とも無言で編んでるしみたいなね、めっちゃ楽しかったんですよ。だから今度そんなレストランとかで長居してとか後ろめたいことを考えずに公民館とか借りようかっつって、公民館とか借りてお茶飲みながらずっと公民館500円とかでさ何時間とか借りれるわけやからさ、もうそういうところで編み物して喋ってりゃよくないみたいな、でちょっとおやつとか持ち込んだりとかしてさ、それでよくないとか、それ最高じゃないって言って、もう完全おばあちゃん編み物サークルみたいになってるんやけど、楽しくてね。まあ、かぎ針編みなんですけど、もともとね私手芸少女やったから手芸全般たまらなく好きなんやけど、他のさ縫い物とかさマスコット作りとかってなんか出来上がったものをどうすんのっていうのがあるんですよ。いつもめっちゃ可愛い仮面ライダーできたと思ってもその仮面ライダー飾るしかできないんですよ。で人にあげるがまあギリギリで、だからほんまにそれぐらいしか用途がなくて使えへんのですよ、せっかくできた可愛いマスコットたちって。意外とで、だけど編み物はさ全部使えるじゃないですか。ポシェット編んでも使える、マフラー編んでも使える、帽子も使える、なんならチョッキもセーターも編めるよ、コートも編めるよ、はいっていうことで、もうね夢は広がってしまうんですよね編み物ワールドってね。ほんでもう編みたいなと思ったらパッてもう毛糸と針が1本そこにあれば始められちゃうから、もうミシン出さなとかなんか布切らなとかそういうのがないんすよね。いやこれやばいよ、やばい趣味ここへ来て盛り上がってきちゃったよだからこの間もまあ、今ダイソーとかでさすごい毛糸も100円ショップでほんまに可愛い色いっぱい選べるんですよ。だからもうほんまにね鬼のようにね100円ショップで毛糸いろいろ買ってきてしまってねいやこれから芝居の台本もギターもやらなあかんのにって思うんやけど、だから今ちょっとね毛糸は横に置いてあんねんけど、もういつも四六時中編みたくて仕方がない衝動をずっと抑えてるんです今ね。編みたいのよ。まずはお母さんにマフラーを、ちっちゃいマフラーを1個もう1日で編めるぐらい簡単やから編んだんですけど、ミニマフラーね。でもう次はシュシュ、私今髪が長いので、シュシュをねめっちゃ可愛い毛糸の飾りのついたシュシュを作ろうと思ってて、でそれを作ったらレッグウォーマーが欲しいんですよ。で市販のレッグウォーマーってね気に入らないんですよね。このふわっと加減とか長さ加減とかクシュクシュ加減とかがねどうもこう自分にぴったりするものが市販やと絶対見つけられへんから、編めばええやんって色も好きにできるでも、タイガースカラーやろうがタリコロールやろうが虹色やろうが好きにできるでもって話で、 いやもうね、色選びから楽しさが止まらないんですよね。ということで、冬の間はちょっと編み物に、夏ちょっと編み物暑いからな、そこはちょっと季節でまた考えるわ。レーサー見てんじゃないしなね。はい、ということで非常に夢広がる編み物ワールド、皆様ももしかしてやられてますか？男の子でも最近編み物をね、やっぱり好きなもん作れるからさ、やってる人、ニット帽とかね編んで、器用な人多いんですよね。で流行ってますんでね、ぜひぜひちょっと興味ある人は編み物サークルへね、ぜひ始めてみてください。そしてこれ楽に編めてええでっていうのがあったら、ぜひ編み物ネタも教えていただけたらと思います。ということで今週のトークテーマ、
りょうと僕のブチブチラリオでも毎週一つテーマを決めて喋ることにしております。テーマの頭文字あ行から和行の五十音順でりょうと僕が喋ってみたワードを選んで進める方式だよ。今週は野行やゆよの中から役、
はい、揚げ物くんに似てるけど、今のはね、油身くん油身くん、新年から来てもらいましたんですけど、
油身くんだよ。
めっちゃ体脂肪高そうな、体脂肪率高そうな色白の丸い感じの少年が来た感じですけどね。
油身くん、
なぜ油身くんかというとね、大晦日に、ステーキ食べようぜって言って、夫と二人でねスーパーに買い物に行ったんですよ。で、そのなんかカードで貯まったポイントで、すごい結構な額、そのポイントをね夫が貯めてまして、このポイントってやつは元はなかった金なんやから、あぶく銭はあぶく銭らしくめっちゃええ肉をガッと買ってガッと食べる感じで、あぶく銭らしく使いたいって言って、買ったことないぐらいの分厚いステーキ肉買って家で焼いて食べようぜって言うわけですよ。なるほどと思って、で買いに行ってさ、で何軒か回るんやけど、意外とその分厚くていい塩梅のステーキ肉ってあんま売ってなくて、うちの近所肉屋とかもなくてね、だからスーパーでええ感じの肉を探してさ、何軒か歩いてさ、これじゃないっていうのを見つけて、で焼いて食べたんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。もうほんととろけるって感じで、焼き方もね夫が上手に焼いてくれてさ、めっちゃ最高で、こんなんそこら辺のステーキハウスに負けへんでってぐらい、とろける、それはそれは素敵なステーキを食べてたんやけど、私お腹が貧乏お腹でなんかね4切れぐらい食べたところでもうねお腹がギブアップしたんですよね。もうなんかもうちょっと何も入りませんみたいな、ちょっとしんどいですって、具合が悪いですっていうぐらいの感じになっちゃってね。油身くん、
そうだよ、もっと食べなきゃダメだよ。
いやもうすんごい大きいステーキやったからさ、まあだからさ、それをちょっともう4切れ半分も食べれなくてギブアップして、でそれをちゃんと薄く切っといて、翌朝先ほど元旦一発目のご飯で、ステーキ丼をいただきました美味しかったです、はい。だからもうほんまにすごい脂の乗ったニョロニョロ何々みたいなやつって、ほんと一切れ二切れぐらいしか無理なおばはんになったんやなと思うんだよ、脂身くん。
仕事がないね、年だね、
はい、ということでございます。ということで、それとは全然関係ない役ということで喋っていきますけど役ね、まあ、役柄とかの役ね、まあ役者というのは役のものと書くわけでね、そうなんだよね。だから本当に役がないとね、役者ではないですけれど、まあだから本当にね、役をもらえるっていうことはね、年々本当に嬉しい、ありがたいことやなと身に染みて思うわけですよ。本当キャスティングされんかったら 役者なんてただの役立たずやからね役立たずなるほどですよね。だからもうまあさ、子供の頃とかさ、演劇部とかさ、学生の頃とかはさ、これやりたい人って、はいやりたいって、やりたい人の中でじゃんけんぽんとかさ、順番とかさっていうので楽しくさ、お芝居ごっこみたいなことをさやってるから、自分がやりたい役みたいなのをさやるわけやけど、でもまあだんだんとそのね、プロフェッショナルというか、そういう世界に入ると、もちろんこの自分でやりたいです、この役やりたいからプロジェクトを立ち上げます、自分でその役やりますっていうところまですればできるよ。だけど大体はそうではなく、まあキャスティングをね、プロデューサーなりディレクターなり、監督なり演出家なりからキャスティングをされるという立場になるわけですよ。でそうなるとですね、あら不思議って感じで、自分が自分っぽいなって思う役やったり、自分がこれやりたいなって思うような役とキャスティングされる役っていうのがね、なかなかに違うんですよ。違うことの方が多いんですよね。これ私なんやって、他の人の方が合いそうやのに私なのか、私でええんかとかね、なんかびっくりすることが結構ねありますね。まあ、共通してね、選んでくれはる側も私も思ってるのは、こいつ主役じゃないなっていうのは思ってる主役の雰囲気ではないねんきっと私って感じ。主役を背負える感じの肝っ玉もないんやと思うねんけど、なんかこう私自身も主役に憧れるってなくて、まあね、主役ってさ、なんだろう、ニュートラルでいなあかん。だから周りにいろんな個性際立った人たちがわーって出てきてっていうので成立してることが多いから、主役が変人やと物語がわからなくなるんですよ。だからお客さんが感情移入するためには、主役っていうのはお客さんが感情移入する、自分がそこにいるようにして見てもらうので、で周りに変なやつ出てきたわ、変っていう反応するのが主役の役目やから、だから主役がかなり変やと物語結構お客さんの感情移入難しいんですよね。だから主役は普通でいなければいけないっていうのがあって、まあね、だからやっぱり美人の人やったり、すごい普通の人やったりまあでもやっぱり美男美女、見た目のいい人たちがね、やっぱり主役ってやるイメージですけど、まあ、ということも含め、まあ私として見ればその主役って大変そうって、遊べへん、普通でいなあかん上にずっと出てやなあかんかったり、一番喋らなあかんかったり、苦労が多い割に美味しくないみたいなのが割と主役っていう私の中のね勝手なイメージなんですけどですね。だからまああんまりこう主役にキャスティングとか大抜擢みたいなことってなんかないし、これまでもこれからもそんなことはないような気がします。自分からもこの主役やりたいですと手を挙げることはまあないでしょうと思うんですよね。ね、ないですね。でなんかね、私自分ではまあ茂林っていうのもあるけど、そんな色気のない方やと思ってるんですよ。そんな色っぽくないたちやなって思ってて、なんかジャリンコチエちゃんみたいな感じの方やなと思ってるんやけど、なんかねキャスティングしてくれはる時に時々なんか色っぽい役もらうんですよね。なんか男の人を誘うような役とかね、なんででしょうなんででしょう、わからないですもっと綺麗やったり、もっとスタイルのいい人がやればいいのにって思うようなところを、なんかこうちょっとね、まあ、コケティッシュなところがあったりする役やけど、なんかこう人を誘ったりするようなね、なんかそんな女の人の役をいただいたりっていう、そこは意外なんですよね。お、これ私なんやみたいなよろしいですか、胸パッド何枚入れればよろしいですかみたいなね感じやったりするんですけどね。まあでもなんかその自分の思ってへんところをりょうさんにって思ってもらえる何かがあるのかなと思って、そこを一生懸命ね、ないなりにこう追求するぞと思わせてもらえるんで、それはそれですごいありがたいことやったりねしますね。そんで なんかまあ、どうしてもさ、人を笑かそうとしてしまうところがあって、まあ、それはもう関西人の血みたいなところもあるし、私自身その芝居をやりたいなとか人の前に立つみたいなことを志そうと思ったのは、やっぱ人が笑ってくれて嬉しいみたいなのがあったからっていうのが原点やったりするんやけど、だからなんかそのなんやろな、いつまでも芸人キャラみたいなところがどうしても抜けへんくて、なんかその20代の頃ね、ちょっとだけいた某ミュージカル劇団でさ、まあまだ研究生やったから、まああれこれあれこれいろんなことをこう いろいろやれと言われるわけですよ。でなんかその卒業公演的なミュージカルの台本が一本あって、でそれにキャスティングをするとっていう時にさ、なんかね、私がそのキャスティングされる役というか候補に挙げられる役っていうのが全部そのなんか出落ちみたいな、あのすげえブスでなんか出てきてバッて顔見せたらすげえブスでギャーって笑われてあのみたいなっていうような役とかをばっかり振られるわけですよ。で、いや別にええねん、毎回このバッてやってブスっていう顔はどんな顔しといたろうかなって毎日考えて、それは別にええんやけど、なんかあのそれしかできひんみたいな空気にだんだんなってきて、いやちゃうんやけどなって、そこはかとなく20代の私は傷ついていたわけですよ。でちゃんと歌も歌いたいし、芝居もちゃんとしたいしって思ってて、なんかそういうこといろいろ可能性が自分にはまだあるしやりたいのになと思ってんねんけど、もう幹部たちがさ、もう私はその、お笑い担当しかできひんみたいになってる空気がいやーと思ってて、ですがなんかね、その、まあ、幹部たちもね、何十人も幹部がいはったから、幹部の中になんか2人だけね、すごいちゃんとその人の本質っていうのを見ようとしてくれる人がいて、でなんかある時ね、そのシリアスな役の歌のソロがあって、でそれをみんな練習やからね、全員一人ずつその役も歌ってみましょうみたいな、あじゃあリオさん歌ってみましょうとか言って、で私がそのシリアスなこの役の歌を歌ったら、いいじゃないかとすごくリョウさんそっちの方がいいじゃないかって、あなたいつもあんなゲバゲバしたゲバしたことばっかりやらされているけれども、そっちなんじゃないのって言ってくれはって、もう泣きそうに嬉しかったですね。なんかああやっていいんやと思って、なんかそういうことをちゃんとやっていいし、やることでちゃんと伝わってで、それがいいじゃないかと言ってくれはる人がここにいたと思って、めっちゃ涙出るぐらい嬉しくて、まあでも結局ね、そのシリアスな役にはキャスティングはされへんかったし、その後、そういう役もこの子いいと思うわよってその言ってくれた幹部の人が上に押してくれたんやけど、もう他の幹部たちは「へえ亮が?」みたいな「え亮がこのシリアスな役、いやちゃうでしょ」みたいな、ちょっと歌えるかもしれんけど亮それはちゃうでしょみたいな、なんか一生に付されて終わりみたいな、でせっかく押してくれたその人も「そうですか?」みたいな、引き下がるしかないみたいななって、まあだけど一人でも二人でもね、なんかそういうことをちゃんと本質をね見ようとしてくれたっていうことは私は今でも忘れてないです。その幹部の皆さん忘れてると思いますけど私は一生忘れないですね。だからなんかね、役って本当にいろんなところでいろんな適材適所というのが出てくるし、まあ、自分の中でも自分はこういう役ってこう決めてかからない方がいいんやろうなって、だからこそね、こう自分が思い込む役だけじゃなくて、人がキャスティングしてくれはる役というのはすごく楽しみやし、取り組みがいがあるし、絶対に良くしようって、命がけで思うところなんですけどね。はい、今度のその脚光浴びない女ではですね、団地の奥さんの役です ギターを弾き始めちゃう団地の奥さんの役ですけどね、高校生の娘を一人持つ、奥さんの役ですので、まあこれまたね自分にありそうでなさそうなところをいただきましたのでね、普通の人をちゃんとやるってすげえ大事ですからね、あの自分結構普通じゃない仇やけど仇じゃない、なんか変わった生き方してしまってるから、ちゃんとした仇の人をちゃんと演じる、あそうだよねって思ってもらえるように演じるというのは本当に一番難しいかもしれないです。だから、しっかりと本気で、取り組みたいと思いますね、はい。まあ役って芝居の役ばかりではなく、世の中生きていく中の役回りみたいなもね、あのどなたにもたくさんたくさんあるんですけどお母さんの役、お父さんの役、ね、先生の役、社長の役、部下の役、いろいろありますよ、まあ、だけどなんかさ、あの役回りといたしまして、なんかこう打ち上げとかさ、お祭りとかさ、仕切るっていつもなるよねっていう役の人いるよね若干私も宴会部長系なんですけど、なんか仕切っちゃう人になっちゃう、あの人いてくれるから立ち上げてくれるよねみたいなになっちゃう役割とかね、あとなぜかあのお金いつも任されるみたいな、いや私持ってるとなくしちゃうからとか、いや管理とかちょっと怖いからっていつも会計やっちゃうみたいなお金といえばこの人みたいな、預けとけば安心みたいな持っといてくれみたいな、ね、会計役みたいなありますよね。あとなんか食べ物担当みたいな焼肉役ならとか、なんかお魚一匹のホッケ大きいホッケ焼き頼んだらほぐしてくれる人とかさお鍋作ってくれる人とかさ、あとの飲み屋行ってなんか大勢で行くと、なんかどのテーブル何頼んだかとかもうだんだんわからんなってくるから、うん、適当に見繕ってええ感じに頼んでって言ったらええ感じに頼んでくれる人とかいるよね。センスある人のもう本当いるのよ。それぞれの役柄というのはね、ベストな役があるのよっていう感じですよね。だからもう本当に得意な人が得意なことをやるのが一番いいし、でできればその得意な人が何々さんやってよって言われて、私ですかって言う前に、得意なことを得意な人がはいこれ私これ私って買って出てくれるのが一番美しいし一番うまくいくですね。そうだからもう私は早めに自分が得意なことこれやりますよって取っちゃいます。他の不得意なことが回ってくる前に不得意なこといっぱいあるから、もうこれはちょっともう誰かやっといてくれっていうこといっぱいあるし、もう不得意な人がね不得意なことを引き受けたらね、得意な人のね10倍ぐらい時間かかって、しかも出来上がりも良くないんですよ。だから本当に得意なことは得意な人に任せるのがいいですよ。本当に適材適所ね、向いてる役向いてへん役っていうのがありますあれやな、だから社長とかさ代表とかってさ言う人って本当に役割として選ばれし人というか、誰でも彼でもやっていいというか、やれる役じゃないなとほんまに思うんですよね、まあ、だから社長、まあ、代表もう一匹狼でブオーって全部一人でやりますっていうタイプの人もいるけど、まあ、社長として全体を見渡すという脳に超長けてる人がいて、で細かい補佐をする人がちゃんとずっと横にくっついていてっていうペアでね、完璧に、まあ、それが一番理想かなと思いますね。右脳的なことはその代表がね、ああしていきたいこうしていきたいってブワーってプラン全体見てプランを言って、でそれを具体的にこう細かくああしましょうこうしましょう、それはこうしないとこうなりませんよみたいなことを補佐役がねいるみたいなっていうのは、ね、本当理想ですけどね。なかなかその補佐役ねいいの見つからんで苦労してる代表さんはたくさん見かけますけどね。ですね、まあだけどやっぱり代表社長というのはこう冷静にちょっと引いて全体を見れて、でもなんか熱い野望のようなものがあって、だがしかしこう下の人たちのことをちゃんとね待てる人っていうのかな、お前またかってこうすぐせっつかない、お前あかんねやったらもう さらばじゃってすぐ切らないなんか待てて、なんかこういうあかんけどまあまあなんかの形でつないどこうかとかね、ちょっと人よりね待てる時間が長い気がしますね。あの良き指導者というか良き代表というかっていう感じです。足なんか絶対ダメですよ、せっかちやから。お前あかんのか、もう明日から混んでとかすぐ言ってしまうからダメねんけど、本当に素晴らしいなぁと思う人たちは待てるんですよね。でセカンドチャンス、サードチャンスをね平気で与える。え、それもうダメなやつやのにもう一回チャンスあげんのみたいなね。だからそういうところがこうなんでしょう、良犬の広さというんでしょうかね。だからお付き合いが広かったりさ、そことそこがああつながるんやみたいなさことをさ、上に立つ人っていうのはしてはるんよね。ああはなれん、私はもう一生古文肌ですもう本当に古文肌なんで、セカンド以下のポジションで、世界一の古文肌を目指していますせや古文肌バッジ作ろう言うてないよね、はい、ですね、というような、役のお話でございました。皆様はどんな役が好きですかどんな役割なら買って出たいですかね、また教えてください、ということで次回ですね、次回のトークテーマはラリルレロということで、レアということで喋っていきたいと思います。 X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。告知、いよいよですね今年になりました、2026年2月17日から22日まで、新宿のサンモールスタジオというところでですね、脚光浴びない女、グッバイハロープロデュース、青山勝さん演出、中島敦彦さん脚本の、大好きな芝居に出演をさせていただきます。チケット発売中でございます。チケット欲しいです、予約したいですっていう人は、私まで何とかして連絡をつけてくださいで、もしその一般のね、窓口から買う時も両推しですっていうところをどこかに書いといてくださいねこれは私のお客様いうことを存分にアピールして、ご予約をお願いいたします。ダブルキャストですのでね、お気をつけくださいね。私が出てない回もございますので、出てる回をぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。